私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の夢に豊かにありますように。アーメン。改めましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年は2017年ですね。ルーテル教会にとってはとても記念すべき年がやってきました。それは宗教改革500年ということです。本教会もまた教区もですね、この500年に向けてさまざまなプログラムをですね展開されていくと思います。11月にはですね、長崎の大浦天主堂でカトリックとルーテルの合同の礼拝がですね、行われようとしております。初めてのことだと思いますですね。どこまでできるかです。どこまで一致できるか。今最終的には聖餐式は一致がまだできておりませんので、そこまでですね踏み越えていけることができるかなと思っています。理解のですね仕方がちょっと違うので、それができたらですね本当にですね宗教改革500年ということになるかなと思いながら、その年を迎えております。私たちはですね、私たちの大江教会も実はですね宗教改革に向けてこの数年ですね3つのワンを目指してやってきました。一つは何かっていうとオンリーワンというですね、大江教会がですねここにしかない教会、ここにしかないものをですね、作っていこうという、そのことをですね、私たちは進めてきまして、ここにしかないものもいくつかできてきたなと思います。2つ目はナンバーワンですね。とにかくナンバーワンになりたいですね。それは牧師だけの気持ちかもしれませんが、やるんだったらですね一番になりたい、パウロも言いますようにですね一番になるという、そのこともですね目指してきました。この2つはですね人間の努力でですね、神様に祈りつつですね、成長させてくださるということかもしれません。もう一つのワンは何だったかっていうと、実はファーストワンっていう意味です、ことです。一番最初に何かをやるという、実はなぜこれをですね去年一昨年ぐらいから言い始めたかっていうと、宗教改革を目指してです。何が私たちにとってですね宗教改革500年になるんだろうということです。私たち500年経ってこの500年を記念するわけではありません。宗教改革というのはですね一回改革されてそれで終わりというわけではなく、絶えずですね改革されていくのが教会だ、これが多分ルターの考えだと思います。絶えず新しく始めていくのだ、絶えずファーストワンになっていくのだ、そのことをですね忘れてはいけないと思うのです。ですから今年は大江教会として何を新しくですね始めることができるか、また改革することができるか、そのことをですね考えながら1年をですね、過ごしてまいりたいと思いますし、1年を過ごした後にですね、宗教改革500年、この時に大江教会はこういうですね教会であった、そのことがですねみんなの中でですね、心に受け止めることができたらいいなというふうに思っています。今日はですね主のですね命名日ということです。実はあまりですねこの箇所を使って礼拝をすることはありません。多分ですね主の奉献であるとかですね、また洗礼とか権限とか、そういう礼拝をしますけれども、この1月1日の主の命名日、名前を付けられたという礼拝をですね私も初めてですねしております。なぜこのですね主の命名日っていうのがあるのかなというふうに思うのです。聖書ではこういうふうに書いてあります。8日経って割礼の日を迎えた時に幼子イエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。そうです、天使がですねイエスと名付けなさい、そう言われてたことが成就したということでしょう。ユダヤの人たちにとってみればですね名前をですねどうつけるか、多分お父さんの名前をですね引き継ぐっていうのがほとんどではないかなと思います。しかしですねお父さんの名前でもお母さんの名前でもなく、イエスというですね全く別の名前をつけなさいと天使は言ったのです。これはバプテスマのヨハネの時もそうでした。ヨハネと名付けなさい、いやあなたのお父さんザカリアっていう名前にしないんですか、聖書にもそう書いてあります。いやヨハネじゃなきゃいけない、そういうふうにザカリは言ったのです。そう思うとこのイエスと名付けなさい、意味があることなのでしょう。なぜこの幼子をイエスと名付けなければいけないか、私たちはそこまであまり考えることはなかったかもしれません。キリストというのは称号ですから本当の名前はイエス、 イエスという名前に一体何が意味があるのかということです。実はこれはヘブライ語で読んでみるとですね、よくわかるかなと思います。ユダヤ人が作った、ジュイッシュバイブルというのがありまして、そこにはですね、実はイエスという名前は出てきません。なんていう名前が出てくるかっていうと、ここはヨシュアと出てきます。実は旧約聖書のヨシュア記のヨシュアです。実はヨシュアがギリシャ語でイエスになるのです。なので天使はですね、きっとイエスではなくてヨシュアと名付けろって言ったんだと思います。実はそのヨシュアっていうのに一番意味があるのです。皆さんもご存知のように、ヨシュアっていうのはどういう人かっていうと、モーセの後継者で、そしてモーセが引き連れてきた40万の民をですね、約束の地に入れてくれた人です。まずエリコというところに入っていきますけども、それを指導していった、それを導いたのがヨシュアです。ですから旧約聖書と新約聖書のつながりは多分ここにあります。約束の地、苦しみ痛み悩んでいたこの民を約束の地へ導き入れる人、それはモーセはなくイエス、ヨシュアだ。そのヨシュアの名前を付けなさいというのです。ですからイエス様にとってみて、この名前が付けられたというのは、生まれてからずっともうイエス様の使命がここに表されているということです。私たちはイエス様という名付けには、ヨシュア、約束の地に入れてくださる人、その人の名前を呼んでいるという、そういうことなんだというふうに思います。ですから名前というのは非常に大切なものだというふうにも思うのです。私たち一人一人名前を持っています。この名前がなかったら自分自身をどう表すだろうと思うのです。名前を言わずに自分はどういうものであるかっていうのを示せって大変なことです。どこに住んでて血液型が何型か、そういう人たちはたくさんいます。でも名前によって私たちはその人だっていうのが分かるのです。ですから名前というのは大切にしなければなりません。ある時に自分の子供に悪魔くんって名前を付けようとしたですね、人がいました。でもそれは通りませんでした。そうだと思います。その名前に縛られてですね、一生生きていかなければならない、そうだと思います。多分名前というのは、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんたちが一生懸命考えて、この子がこういうふうに成長するように、そのようにして名前を付けられたというふうに思います。ですから今日はイエス様の命名日に、じゃあ自分の名前はどうかということを一回考えてもいいかなと思うのです。そう思うとですね、私の名前はじゃあ何かっていうと、立野康弘と言います。あまり好きじゃなかったんですよね、立野っていうのがですね、いつも算数の時にですね、縦の線がって言われるためにですね、笑われるからですねこの縦の線がって言うとお前だって言われてですね、でこの前ですね、自分の田舎に3年前に帰って、熊本縦野駅にですね、縦野の名前の由来っていうのがあって、また落ち込んだんですよね。で何かっていうとですね、なんとかの命さんがですね、外輪山の中にたまった水の中に大きなナマズがいたずらするから、それをですね出そうとして縦野のところを蹴ったっていうですね、伝説っていうんですか、あります。でそこがなんで縦野かっていうと、その蹴った時に勢い余って後ろにこけたんですよね。でそのなんとかの命さんがもう立てないって言った、縦野って言った、でだからここは縦野になったって書いてあるんですね。なんちゅうネガティブなんですね。もう立てないって言ったから立てのなんだってですね。いやですね、そう言われてもなっていうふうに思うんですね。でもですね、なんかそういう伝説とかがあるってことは、昔あそこに大きな地震があったんでしょうね。だから今回もですね、繰り返した地震があったんじゃないかなっていうふうに、思いながらですね、その話をですね読んでおりました。でもですね、もう立てない、もう立たないっていうような意味でですね、自分の名前を考えちゃいけないなと思いまして、一生懸命自分の名前にですね意味付けをしたんですね。で立野っていうのは何かっていうとですね、野に立つって書くから、これはバプテスマのヨハネみたいな人になれるんだなとですね、まず野に立つんだですね。でその次は何かっていうと、安弘っていうのは父に聞いたらですね、隣のおじいさんの名前を付けたっていうんですね。 かとってもなんかそのおじいさんとってもいいおじいさんだったらしいんです。僕会ったことないんですけどですね、まあまあそれ以外聞いてて本当は違うと思うんですけど、隣のおじいさんにそういう名前がいたですね、でつけたですね。でもそれだけじゃですねつまんないなと思って一生懸命考えたんですね。安弘っていう名前はですね、太平の太って書くんですね。これ太平の太ですから世界を平和にするっていう意味だと思いますですね。だから私は野に立って世界を平和にしなきゃいけないんだ、まあ、そうやって意味付けをしてみるとですね、自分のですねミッションっていうのがですね少しわかるかなと思っているんですね。じゃあどうやったら野に立って世界を平和にできるか、まあ、広っていうのは世界っていう意味ですのでですね、どうやったらできるか、まあ、ある時ですね、新学生の時にずっとその文字を見てたんです。肌と分かりましたですね。安弘の弘っていう字、博士の博って書きますけど、あれは真ん中から2つに割るんですね。そうすると一方は十字架なんですよね、一方は専門家なんですよね。なので野に立って世界を平和にするためには十字架の専門家にならなきゃいけないと、まあそういうふうにイメージ系したんですね。なので、あ、私は生まれる時からで、生まれた時からですね、牧師になるように召されてたんだなとですね思ってですね、とっても喜んだんですね。もう立てないんじゃなくて立って平和にするのだ、そのためには十字架の専門家にならなきゃいけないのだ、まあ、そう思うと名前っていうのは大切なんだなと思います。まあ、その名前をですね毎日毎日やっぱり呼ばれるんですね。毎日毎日自分の名前を書きます。まあ、そう思うと自分がどういうふうな生き方をすればいいか、神様によって私たちはどのようなですね、祝福に満たされて導かれているか、一つ名前のことをですね考えてもいいかなというふうに思うのです。今日はですね、8日経って割礼の日を迎えた時に幼子はイエスと名付けられた、これを聖書はわざわざここに書いております。ヨシュアと名付けられたんだ、この子はヨシュアなんだ、実はこの子はですね私たちをですね永遠の国ですね、永遠の生命の国に導き入れてくれる、解放の国に導き入れてくれる、そのヨシュアなんだ、このヨシュアのことにですね目を留めて従いなさい、まあ、そのことを聖書は最初に言っているのではないかなというふうに思います。まあ、今日はたまたまですね1月1日がこの主日礼拝にあたっていまして、今日がいつも1月1日は主の命名日です。まあ、このことを覚えるときに一度私たちはこのヨシュア、イエス様はヨシュアなんだということをもう一度ですね私たちが受け止めて、今年1年ですね救いの国に入れてくれるヨシュアに従い、その道をですね後をたどっていく、まあ、そのようなですね2017年にしていきたいというふうに思います。まあ、今年は宗教改革500年です。この500年にどのような生き方をしていくか、そのことも合わせながら私たちの信仰生活を進めてまいりましょう。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日イエス様はイエスと名付けなさい、天使の言われた通りにその名を付けられました。また私たち一人一人にも名前があります。どうかこの名前、あなたが与えてくださった恵みに感謝して、それを受け取り、その名前に従って私たちも生きていくことができるように導いてください。どうか今年1年、宗教改革500年があなたにあって恵みあふれる年となりますように、この祈り主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。